ヨッシーさんがじゃあ新潟でこの巡回展を新潟でしようということになったと思うんですが、で質問は一つは笹の墓標展示館というのは北海道の朱鞠内にある展示館なんですが、今回その展示館に来てくださいではなくって、それを日本で巡回してそこでどういうものを展示されているかを見せるっていうのを、なぜこう巡回展が始まったんですかね。
これはまあ僕よりも本当はね、その朱鞠内にいる人に話していただいた方が、まあ、詳しいかと思うんですけど、まあ、簡単に言うと光顕寺っていうお寺があるんですけど、まあ、そこの その、まあ、建物を借りて、その笹の墓標展示館があったんですけど、まあ、それが雪の重みで倒壊をしてしまうという、事態があって、でまあ、もともとその朱鞠内っていうのは日本で一番低い気温を記録した場所でもあるんで、うん、だからまあ雪も相当に降るんですよね。まあそういうこともあって、ですからまあこの、まあ、きっかけはその展示館を再建したいという運動が始まるんですね。
うん、
まあその後にその元々のお寺の光顕寺ってお寺のその栗っていうかね、まあいろんなその、まあ、物を置く、まあ、倉庫みたいなとこあるんですけど、まあそこもまあ燃えてしまってっていう、まあその時にたまたま北海道の中でその巡回展やってたらしくて、だからその展示品は大体無事だったらしいんですけど、だからまあそういうことで全国の巡回展っていうのは、一つは、まあ、大きな目的はそれを知ってもらって、でその、まあ、笹の墓標展示館再生のための、まあ、協力を依頼すると、まあまあもっと直接的に言うと募金ということになるんですよね。
うん、でそれがちょうどコロナの前のなんか雪の時に多分そこはすごい寒いっておっしゃって、マイナス40度とかそういうふうな、もう本当に寒くなるところで、雪が2メートルとか、こう積もるようなところみたいなんですね。ヨッシーさんとしては、この新潟でされるきっかけとか、意図とか、どんなことをされたとかはいかがですか？
うん。まあ僕がなんか率先してっていうことではなくて、まあ、実はその新潟で同じように、北海道出身の方がいて、で、まあ、その墓標の展示館の関連で、まあ、朱鞠内にも行ったことがある人がいたんですね。で、まあ、その方が、まあ、呼びかけ人になって、で、まあ、巡回展をやると。で、その巡回展っていうのは、まあ、北海道だけ、回ってたんですけど、だけど、まあ、まあ、北海道を飛び出してやるということが決まったときに、まあ、ぜひ新潟でっていうふうに真っ先に声を上げた方がいて、
うん、
まあ、その人とのつながりで参加することになりました。
うん、で吉井さんが、いらっしゃる大学が展示会場になっていたんですね。
うん、そうなんです。まあ、たまたま、うん、なんていうか新潟市の真ん中にあって、で割とガラス張りなんですよね。だから中が見えやすいので、うん、まあ、やはりそういうアクセスの良さと、あとは、まあ、うまく展示をすると、ふらっと立ち寄ってくれるんじゃないかと、まあ、そういうことも考えて、で、まあ、やっぱりアクセスのいい場所を選んでやりたいということで話を進めました。
うん。新潟国際情報大学中央キャンパス1階ロビーっていうことで、うん、実際にそういった展示をされて、うん、ふらっと来ても、すごいショックだと思うんですけど、私だったらそういう展示を見て実はその背景も知らなかったって、でそこう どんな反応とか、あるいはどういうふうに展示って工夫されたりしたりとかありますか？
うん、いや、ここがまた新潟の良かったことだと思うんですけど、
うん、
まずそのワークショップに参加をしていた方で、その今その新潟のその中でそのまあデザイナーなどをしてまあ活躍されている方がいるんですね。で、まあその方がまあチラシのデザインとかをやったり、 ですとか、あとは、
うん、
おじゃぎって言いましたね。あの、布の、な、パッチワークって言うんですかね。あの、木をその展示をして、で、まあ、なんていうかな、その、まあ、展示会場をその華やかにっていうかね。まあ、だから、確かに展示されてる展示物そのものは、まあ、その強制連行の問題なんだけど、うん、まあ、その韓国、朝鮮に関心がある人が、まあ、ちょっとね、興味を持って、あの、来てもらえるように、いろいろ工夫をそこで、まあ、あの、して、で、だその、ポジャギをいっぱい持ってる人が、あの、うん、その展示会場をその、綺麗に飾ったりね。
あ、
まあ、あの、カササギを、カササギっていう鳥が、その、朝鮮では、うんうん、まあ、あの、国の鳥なのかな。あの、うん、まあ、南でも北でもいる鳥なんですよ。で、ギャギャって鳴く鳥なんですけど、あんまかっこいい鳥じゃないんですけど。まあ、あの、カササギっていうのは南にもいるし、北にもいるんで、まあ、朝鮮の鳥っていう感覚はあるんで、まあ、それをデザインしたものを、まあ、みんなが最後にその展示が終わってから、あの、感想を書いてもらうときに、その鳥のデザインがある紙を渡して書いてくださいっていうようなことをやったり、ね、まあ、そういういろんな工夫をしました。
ああ。じゃあ、結構一般の人も来られたり、一方で布、ポジャギ、ポジャギって、パッチワークにちょっと透き通ったような布の感じの。
そうです
ね。うん。そういうものを飾ったりもしながら、あの、ちょっと入りやすい雰囲気とかにしてっていう感じですね。じゃあ、学生さんだけじゃなくて、一般の人も来られてるんですか？
あ、そうですね。あの、方も来て、あと、まあ、あの、そのね、うちの大学で、その、まあ、社会人向けの講座をやってるんです。中央キャンパスで。
うんうんうん、
なので、まあ、その、まあ、受講生の方であったり、あるいは、その講師の方が、まあ、フラッと立ち寄って見てくれたみたいですね。
うん、じゃあ、展示としては一体何が起きたのかっていうような、こう、歴史的な説明と、の実際に朱鞠内での起きていることとか起きたこととか写真が中心ですか？じゃあ展示は、ね、
写真とあとその現物もあの遺灰などの現物も
そうなんです、うんうんうん、じゃあ遺灰にこうどういうことが書かれているとかそういうこともあって、うんうんうん、
あとお骨の箱ですね、
それも、はい、うんうん、でそれがあの韓国にお遺骨をあの持っていかれたこととかもそういうことも書かれたりとか知ってるんです
。そうですね、
うんうん、あの特に若い世代の人とかはどういう、こう感想とか持たれたりとかしてました？
まあ、そうですね、あの今回はあの、まあ、新潟なんでその新潟大学だとかあとまあ僕の新潟国際情報大学とかで、まあ、あの宣伝をしてで、中にはその授業の課題だということで。
あ、そう
あの、新潟大学さん、そういうことで。
で、
受講生は、あの、
来てくださった、
まあ。課題だということで、まあ、あの、訪問したと。ただ、まあ、実際訪れて、あの、やっぱ、同世代の人が犠牲になっているということを、すごくショックだったということと、うん、あとは、まあ、そもそも日本の中で、まあ、大体大学生1年生とか2年生とかが多かったと思うんですけど、まあ、それまであんまりこういうことは習ってこなかったと。まあ、そのことのショックっていうものもあって、だからやっぱそういうものを感じながら、あの、全体通してね、あの、まあ、なかなか新潟にいて、まあ、そう、こういう展示を見る機会はないということで、
うん、
だからそれはとてもね、あの、まあ、一人一人、まあ、いろんなことを受け止めてもらえたんじゃないかなと思います、
うん、きっとその展示する場所にもよりますけど朱鞠内で起こったことが朱鞠内で起こったことでは決してなくてあのひょっとしたら全国でいろいろこう違う背景だけれども何か起きていたことっていうものがどういうふうに共有されているのかっていう問いかけみたいなのもきっとあるんじゃないかなと思いますけどね。なので、うん、朱鞠内のこのちょっと 建物が壊れてしまったっていう、それをきっかけに全国にこう、これから、どこ生まれるかな、東京も もうあったのかな、東京
これからですね、東京は、うん、
東京、名古屋、
名古屋が今終わったところ で,
終わったところ
でこれから富山、大阪、うん、東京、京都、
京都、ね、京都は10月になって最後に、またそれから続くかもしれませんね、そのこのいろんな反響によっては。でそれぞれの展示場所で少しずつ趣向が違う感じなんですけど、新潟の場合はこの中、新潟国際情報大学キャンパスロビーと、それと図書館でもイベントをされてましたけど、こちらはどんなイベントだったんですか？うん、
これはですね、まあ、この展示 その巡回展をですね、まあ、実際その北海道から、来て、回ってる方がいるんですけども、で、まあ、その方がその在日コリアンの3世なんですね、
うんうん、
その方は京都出身なんですよ、
うんうん、
だからその京都で活動されて、でその、2014年からかな、その朱鞠内に来て、で、まあ、専従の職員として活動されている方なんですけど、
うん、
その方の話を聞くっていうことと、あとその、今その新潟のさっきのデザイナーをされてるその新潟県内に、在住の方で、で、まあ、その方が、まあ、日本人として、このワークショップに関わったっていうことについて、まあ、いろんな体験とか、まあ、思いとかを語ってほしいなと思って、で、まあ、その2人の話を聞いて、で、まあ、フロアの人からいろいろそれについていろいろコメントしたり質問したりということをするということをやりました。
結構聞きに来てくださる方とか何人もいらっしゃったんですか、図書館
で？そうですね、なんかね、まあ、どういうふうに宣伝しようかなって、
うん、
結構ね、なんかのね、団体とか、そういうつてを、まあ、まあ、あったことはあったかもしれないけど、でも結局なんかそういう部分よりも、なんかみんな関心を持って集まってきたのかなというところで、まあ、50人ぐらい。
そんなに来てくださったんだ、
ね、会場に入りきれないぐらい人が来たんで。
ああ、そうなんだ。
ありがたかったですね。
うん、地域の図書館として多いですよね、50人来てくださるっていうのは。どうでしたか、その来てくださった人の感想とかは。
うん、そうですね、やっぱりまず一つはその、まあ、在日のね、3世の方の話というのは、やっぱその笹の墓標に関する歴史の話もするんですけど、その在日コリアンとしてこの問題にどう関わってきたのかっていうことの話をされるんですけど、やっぱりその日本の中でいろいろ経験したこととか思いも語ってくれるんですよね、うん、でそうした在日との関わりっていうのは、まあ、新潟にも一応その2000人いるんですよ、
うん、
統計を見ると、ただまあほとんど在日の人の話をじっくり聞くっていう機会はないんですよ。で、こういう運動に、まあ、熱心にされてる人は、まあ、1回か2回はね、あるいはそれ以上聞いたことあると思うんですけど、まあ、特に学生とかは、多分初めてだろうと思いますね。だから、まあ、単純にその話が終わってから日本のこと好きですかなんて質問をしたりね、
うん、
まあ、そうそう、あとまあ歴史の話とか、まあ、いろんなね質問するんですけど、まあ、本当にねトークが、まあ、時間が足らないぐらいみんなはね関心持って聞いてくれた、うん、
そうですね、違うそれぞれの立場の人によってこの笹の墓標展示の関わり方とか感想とか違うかもしれないですけど、この私はこの若者たちの東アジア宣言、朱鞠内に集う日韓在日アイヌっていうこういう本鴨川書店から出されている殿平義彦さんが書かれている本を、2004年かな をたまたま読んだので、そこでもその立場の違う若者たちがぶつかり合いながらこう何番かを一緒に過ごしてワークショップをしていく、そのことのなんていうかな、そこで1000人以上の方がもう関わっておられて、その方がまた戻って、それぞれの場所に戻って人生の中でその体験をどうこう考えていたり展開していくかっていう、その中あの活動の厚みっていうか真剣さと厚みと世代を超えたつながりっていうのがすごく、あの朱鞠内のことは全然知らないけれど何かこう伝わってくるものがあって、そういう一人一人の声がどういうふうにまた次の声に伝わっていくかっていう、それがこの活動のものすごく大きな、なんていうかすることの原点で、それが韓国でもあのチョン・ビョンホさんを中心とか何人の方がきっとたくさんの方が関わっておられて、それが今も続いているっていうのは、先ほどデザイナーの方が新潟で活動されていて、で参政の方が話をされてということで、それをまた吉井さんたちが関わっていろいろ場所づくりをしてということで続いていて、つながっていて、それが歴史の声が今もここに届いていることなんだなっていうのを、こう2004年の本ですが、吉井さんの声をあの今お話を聞いてつながっているなっていうことをなんか思いました。うん。あの、リュータさんはいかがですか？
ムキコさんがおっしゃってたように、その、あの強制連行、強制労働っていうのはその朱鞠内だけじゃなくて、あのあらゆる日本の結構あらゆるところで起こってて、炭鉱があったところとか、その工業地帯だったところっていうのは結構そういう歴史があったりするんですけど、まあ多分地域的な事情とかもまあいろいろあって、その歴史がよく知られてるところとよく知られてないところってまだあると思うし、そういう意味でもまあ日本国内の巡回っていうのはとても意味のあることだと思いますし、アメリカはアメリカで、アメリカだとやっぱりいろんなあの出自の人が来ているので、まあ、それはそれでその自分の過去とか自分の祖先とかとあのつなげて考えることもあるだろうし、直接的にあの関係があった日本とか朝鮮半島出身で直接的に関係があった人っていうのもアメリカにももちろんいるだろうし、やっぱりあの巡回いろんなところでその話をするっていうのは、うん、意味のあることなんだろうなと思います。
はい、まあ本当にね、全国を回るので、一人でも多くの人に見て知ってもらいたいなっていうのが思いとしてはあります。でそれからまあ本当に全国にまあそうした朝鮮人の労働現場っていうのはあったので、でまあそれをまたなんていうかな、今回の朱鞠内の巡回展を通して、また改めて自分のなんだか郷土の歴史を知るっていうかね、まあそういうことも大事だし、あとやっぱり若い人たちが関われるイベントだと思うんですね、これ。強制連行の現場っていうのはあちこちにあって、で、まあ、それについての歴史の掘り起こしっていうのはやってるところはあちこちにあるんですけど、今の人が関わり続けている現場っていうのはそんなに多くなくて、だから、これは、まあ、本当に、8月の、19から21にそのワークショップが、朱鞠内で予定されてるんですけど、まあ、本当に定期的にそのワークショップをやって、でそこに人が集う場所なんですよね。だからまあそういうことはまあ、僕も、そのね、話を聞いたりしながら、あとそこにね学生を関わせたりね紹介したりしながら、まあいろいろ勉強してほしいし、まあこういうことね、自分のこととして関わり続けてほしいっていうか、 まあ、そう思える人を一人でも増やしていけたらなということで、
うん、
まあ、今回はあの紹介をさせていただきました。はい、どうもあのいい機会でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。